伊藤美希の
ミノリーズ。
皆さん、明けましておめでとうございます。月曜の昼下がり、いかがお過ごしですか？この時間は私伊藤美希が20年以上看護師として勤務する中で、命の期限を宣言された人がこの世を卒業するまでの関わりの中で人生を振り返り、後悔の念を語る人が9割を超えていた経験から、自分を生きるとは何？と日々思うようになり、出会えたご縁人に心身ともに健康で実りのあるいい人生だったと卒業してほしいなと思うようになり、ハイブリッドな医療、その人にとっての豊かな人生とは何かを追い求め、愛と笑顔で過ごせる人生の寄り添いがしたいという思いで、ラブ&スマイル伝道師ミッキーとしてマイペースに活動中。そんな私が思いを分かち合いたい人、心と体に向き合う活動をされている人、ラブ&スマイルな活動をされている人をゲストにお招きして、生き方、あり方をお聞きしていきます。広がるご縁と結ぶ絆、人が実る、己の糸で実を結ぶをテーマに、自己成長や自己探求のきっかけとなる時間をお届けします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、パーソナリティの伊藤美希です。本日は NPO 法人メンタルセラピスト協会代表理事の佐藤貴子さんをゲストにお招きして、生き方、あり方をお聞きしていきたいと思います。佐藤さんとは学び屋の同期であり、アートセラピストとして私を鍛えてくださった先生でもあります。とっても仲良くさせていただいておりまして、あだ名でお呼びしてもよろしいでしょうか。
はい。
では、あだ名はカッコと言います。カッコ、ラジオをお聞きのリスナーの皆さんへ向けて、まずは現在の活動を含めた自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
私は NPO メンタルセラピスト協会の代表理事をしています佐藤貴子と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
現在はですね、一般の方からや知人からの申し込みでカウンセリング、スタッフ研修などなど、まあ、いろんなセミナーとか、セラピー、そういったものと、あとはNPO 認定のアートセラピスト養成講座、心理カウンセラーの養成講座も行ってます。私個人では、職業としては専門学校の学生相談室で、学生、保護者、先生などの、カウンセリングをしています。まあ、現在の私の仕事ですね。はい。
ヒップのはメインに活動を今もされてるんでしたっけ？
あ、そうですね、個人のカウンセリングの中でやっぱりヒプノセラピーって最近興味がある方が多いので行っておりますね。はい。
ヒップの詳しく知らないリスナーの方にもぜひ。
そうですね、はい、日本語で言うと、簡単に言うと催眠療法ですね。
おっと、怪しい名前が出てきた
ですね。皆さん怖がるんですよね。なんか寝てる間に何かされちゃうんじゃないのみたいなね。
あれ実際に寝るんですか？
ですね、睡眠不足の方は寝ちゃいますね。はい。でも実際ですね、人間って誰でも催眠にかかってる時間帯が必ず1日に何回もあるんですね。
うん。
例えば電車の中で寝ている時にも、こううつらうつらってしてる時でも、自分が降りる駅が来るまではなんか夢心地で、でも降りる駅だけの駅名はちゃんと聞こえてくるみたいな、 そういう時ってあると思うんですよね、うんうん、それが催眠に入ってる状態です。要するにイメージの中で集中している状態です。
イメージの中で集中している。
そうです。
眠りが浅いってことですか？
そうですね。会話もできるし、うん、実際にヒプノセラピーをするときはセラピストと会話をしながら進めていきます。なので完全には寝ないです。ただイメージの中に入っている。
なるほど、
はい、
じゃあ私はかかってなかったのか。
そうですね。以前にミッキーがミッキーとお呼びしました。よろしいですか？前にだいぶ前ですよね、した時にもう一人のお友達と、うん、一緒にやってもらったんですけども、あれ5分くらいしたとこでしたでしょうかね。
わかんない、時間はわかんないんですけど、
多分ね5分か10分くらいした時だと思いますけど、10分も経ってないような気がしますけどね。私の声が心地よかったのか。なぜか2人ともいびきをかいて。
本当に？
はい、寝ちゃいました。
まあまあいびきをかかないって有名なんですけど、私
スースーと気持ちよさそうな寝息を立てて寝ていらっしゃいました。
そうなんですね、はい、じゃあ疲れてたっていうことで。
そうですね、
そうなんですね、
はい。まあ、そんな状態で、うん、意識もあるので、うんうん、自分が何を話したかとかそういったことも覚醒してからですね、目が覚めてから、うんうん、全部覚えてます。で普通に夜見る夢ってありますよね、うんうんうんうん、そういったものよりも鮮明に覚えています。
それはイメージで覚えてるってことですか？
そうですね、自分の頭の中でできたイメージ。人によっては、うん、見える映像だけではなくって、うん、音とか、うん、音楽とか、うん、あとは匂いとか感覚まで覚えてらっしゃいます。
そうなんですね、はい、今そのヒプノセラピーとか専門学校で、うん、カウンセリングでしたっけ、
はい、
をされてるってことですけど、うん、そこにどういう経緯で、うん、学校が、うん、行き着いたのか、
うん、
喫茶店のままやってたって聞いて。
それはずいぶん前ですね。40年以上前かな。
年バレますよ。
あ、ごめんなさい。そうですね、8年間ぐらいやってましたね。一応多い時は3軒も経営してたんですよ。
すごい、
はい。まあ、いろいろありまして、その頃に、子供も3人見上げまして、
うんうんうん、
はい、人生は長いのでいろんなことがありました。で、まあ3人をですね養うっていうことが必然的に起きた出来事がありまして、
うんうん、
それで、何か高級というかお金を稼ぐ方法をいろいろ考えたんですけれども、
うん、
まあ、運よくですね子供服のですねショップの方で店長候補がいるということで、うん、即座に手を挙げてですねやりますという感じでやらせていただいたんですよ。
それは喫茶店のママをポイと、うん、
はい、やめてからです。
人に渡して
っていうよりもなくなったんですね、お店がね、はい。
まあ長い人生いろいろある
ということ
ですね、
はい、まあ、その辺はお察しいただければ。
そういうことなんですね、
はい、
そこからメンタルの方。
そうですね、子ども服の方で長年働いてたんですけれども、うん、よく展示会とかに行く機会がありまして、うん、なんですかね、この色作ってほしいなっていうのをデザイナーさんに伝えたいんですけども、うん、どうやって伝えてもいつも正確な色が、うん、私が思っている色ができてこなくって、
うん、
どうしたらいいんだろうと思った時に営業に相談したら、うん、その時のね営業に相談したら色の勉強をして、うん、共通の言語である色の番号ですね、うん、それを伝えればいいんじゃないって言われたので、
うん、
なんだそれはという、
うんうんうん、
全然そういうことに疎かったので、うん、そっからですね勉強の魂がメラメラと燃え立ちまして、はい、なのでそこでカラーの勉強をしようと思ったんですね、
うん、
でカラーの勉強をしている中でアートセラピーっていうのがあるよっていうのを聞きました、
うん、
でアートなので芸術療法ですね、
うん、
なのでその中ではやっぱり色も出てくるので、
うんうん、
私の息子がね描いた絵はどんな意味があるんだろうとか、
うん、
私がいつもこんな色が好きだけどどんな色が意味があるんだろうっていうのを、うん、すごく追求したくなったんです、
うん、
でそれからメンタルのことに興味がどんどんと深くなりました。
なるほど。 ありがとうございます。そういう経緯でメンタルの方に入っていったっていうところですね。
そうですね、はい。
ではちょっとその後も話がいろいろと盛り上がりそうなので、まずはここで一旦休憩を挟みまして、後半にさらなる活動をお聞きしていきたいと思います。
はい、お願いします。はい。
はい、NPO 法人メンタルセラピスト協会代表理事の佐藤貴子さんをお招きしてお届けしていますミノリーズです。先ほどねアートセラピーという、職業の方にこう学びの方が行ったっていう話のところまで行ってるんですけれども、
はい、
アートセラピー自体がわからない、はい、まあ何ですかそれみたいなリスナーさんもおられると思うので、その辺からまたお話を聞かせていただけるといいかなと思います。
はい、アートセラピーではですね、簡単に説明すると、自分が表現したものを、自分とセラピストがですね共有しながら、その表現されたものを言葉にすることですね。言葉にして理解を深めるっていうことができるので、うん、その人の心をその芸術作品を見ながら癒していくというそういったことですね。
癒されるだけじゃなくて、なんかこう丸裸にされる感じなイメージなんですけど、
それで結構ね怖いっておっしゃる方もいるんですけど、うん、人間の心ってそんな簡単に全部が表現できるものじゃないんですよ
なるほど。
なのでその時に描いたものはその時の心情ですね。
うん、
なので明日には変わるかもしれないですし、うんうん、明後日にも変わるかもしれないです。1年後も全然違うかもしれないですよね、うん、あるいは同じかもしれないです、
うんうん、
その時のその人の心がそこに現れているっていうふうに思ってもらった方がいいですね、うん、
なるほど。私にね、
はい、
格好がこう絶対合うと思うから、
はい、
絶対もう本当に学んでほしいの言ってくれて、最初何を学ぶのみたいな感じだったところから、アートセラピーっていう世界を知っていった。で、私やっぱり色、いろんな色好きなんだなっていうのを学ばせてもらって気づいて、一番好きなアートセラピーの中で絵描くのは、まあ本当に画伯なので、はい、ので切って貼るやつあるじゃないですか。
コラージュですね。
そう、はい、あれがもう本当に、うん、何この世界私まあまあ特徴がある貼り方をしてるよって教えてくれたけど、
はい、
いろんなタイプがいるって聞いたんですけど、
うん、
私のはどんな感じだったんですか実際
そうですね、もう本当に性格がそのまま出るので、あと感情ですよね、うん、そういったものも出ます。
感情、
はい、うん、で、ミッキーの場合は、うん、いろんなことに関心がある人なんだなということをまず思いました、うん、まあ、平たく言うと広く浅くみたいな感じですけれども、うんうんうんうん、でもその中にもいろんなことを楽しみたいという、
うん、
そういった感情があるように最初見た時に思ったので、わあ面白そうな子っていうのが私の印象ですねで、やっぱりいろんなことに興味のある人っていうのは、うん、突き進めることも少ないかもしれないんですけれども、うん、その中の一つとして表現されたもの、まあ、芸術方面のことをミッキーはこう関心を向けるんじゃないかと思ったし、うん、合ってるんじゃないかなっていうのは、
うん、
正直言うとね、私のね実はね直感なんです。
なるほど、
はい、なんか降りてきたんですね。
降りてきちゃったんですねまた怪しい話を始めるよねいつもこれで盛り上がるんですけど直感大事ですよね、はい、やっぱり、はい、でも本当に他の学びで一緒でさらに違う学びに誘われて行ってみたら本当に気があって、プライベートでも一緒に、うん、よく遊んでもらってるんですけれども、はい、アートセラピーにからまたさらに もっと深くカウンセリングっていうところの方にね入っていかれたと思うんですけど、その辺のその過去にあったことなんかからこのアートセラピーを学んだからこそ今の生徒さんに向かうカウンセリングとかに行った経緯とかもまた聞かせていただきたいなって思うんですけれど、
はい、そうですね、絵を描くっていう行為っていうのは誰でも、うん、無防備になれて動詞に変えることができるんですね、うんうん、なので絵を描くことが苦手っていう方っていっぱいいらっしゃるんですけれども、うん、うまく描くことがアートセラピーではなくって、うん、あくまでも自分の気持ちを表現するものなんですね、うんうん、なので、まあ、勉強している時にさっきもお伝えしましたけれども、息子がどんな絵を描いたんだろうっていうところから興味が始まったので、うんうん、どんどんと もっともっと知りたいっていう感情、うん、そこの表現された、芸術作品の中にどんな感情が、うん、この人のどんな感情が含まれてるんだろうということにものすごく興味を持ったんですね、うん、
そこのアートセラピーに行く子供の絵、子供に絵描いてもらってどういうふうに思ってるんだろうっていう気持ち、まあ親子だからあり得ると思うんですけど、うん、そこのその心理に気持ちが行くようになったっていう、うんうんうん、はい、そのもっと前っていうか根本っていうかきっかけというか、はい、があるってお聞きしてます、はい、その辺は ね、 ねちょっと、はい、リスナーの皆さんにも、はい、ぜひシェアしていただけるといいかなと思うんですけれど、
はい、だいぶちょっと年がバレそうなんですけども38年ぐらい前でしょうかね、うん、実は私も弟が4歳年下の弟がおりまして、うん、その弟がですねとても真面目で私にとっては愛する弟だったんですけれども、いろいろなことが彼にもあったので、うん、自ら命を絶つという出来事が、衝撃な出来事があったんですね、うん、まあ、今思うとうつ病だったという事実があるんですけれども、うん、まあ、当時はその弟のことでねどうしていいか分からなかったんですね、私正直言って、うん、毎日弟から、うん、私に電話をかけてくるんですよ、うんうん、今思うと救いの声だったんですけれども、その当時は聞き方もわからない、うん、なんでこんなことをこの子は言ってるんだろうという、うん、もう本当に辛い毎日を過ごしていたんですけれども、うん、ある時命を絶ってしまったという事実があった時に、うん、もうそっからですね、うん、全身の力がもう本当に全て抜けてしまって、うん、何もできなくなってしまったんですね、
うん、
で私が自分が弟を亡くした、自分からね、うん、そういうふうに仕掛けてしまったんじゃないかっていう自己嫌悪にも陥りましたし、うん、もうとにかく自分を責めることと辛い日々を過ごしてきて、
うん、
まあ、でも幸いに息子がいたので、うん、2人の息子がね、当時は2人ですね、うん、その後もう1人できたので、うん、現在は3人ですけれども、うん、息子たちがやっぱりけなげなんですよね、無邪気に遊んでるし、
うん、
私が寂しそうな顔をしたり泣いたりしてると、うん、もうしょっちゅう泣いていたので、うん、ママどうしたの、かわいそうだねって言ってくれたりね、
うん、
お薬飲むとか、うん、もう本当に寄り添うように心配してくれたんですね、
うん、
まあ、今思い出しても涙が出てくるぐらいの思いなんですけれども、うん、そんな息子たちがね、まあ、もうお腹空いたよお腹空いたよって何回も言うんですよ、うん、何回も聞いてるうちに最初のうちは本当にさっき言った催眠状態みたいな感じで全然耳に入らなかったんですけれども、うん、自分のことばっかりに頭に、うん、いろんなことを考えてしまって、でもはって気づく瞬間があったんですね、うん、あ、この子たちにご飯をちゃんと食べさせなきゃいけないっていう母親の気持ちが突然湧いてきまして、
うん、
その時にこんなことしてちゃいけないっていう思いがありまして、
うん、
まあ、大体それで1年ぐらいかかりましたね、立ち直るのに、
うん、
うん、そんな時にこういう話をできる場所ってどこにあるんだろうと、
うんうんうん、
病院行くって言ったって病院って病気になった人しか行っちゃいけないんじゃないかという、うん、そんな思いがあって、
うん、
私自身もカウンセリングということがそういう場所があることしますら知らなかったという、
うん、
今でこそねなんとかカウンセリング化粧品とかね、うん、なんかまあいろいろあるじゃないですか、うん、カウンセリングっていう言葉がつくのが、うん、 でも当時はなかったので、うん、本当にどうしたらいいかわからなかったんですね、
うん、
なのでアートセラピーから入りましたけれども、うん、心理カウンセラーの方も興味が湧いて勉強して、うん、今度教える立場になって、うん、もっともっと深まっていったんですけれども、
うん、
その後仲間を呼んで、うん、NPO を立ち上げて、うん、カウンセリングをもっと広めたいっていう、そういった気持ちになったのがきっかけです、
うん、まあ当時は本当に辛い胸中だったと思うんですけど、やっぱり生とその死っていうのが同時に起こる陰陽がそこにもやっぱり生じてて、ね、
はい、
私も幼少期にそういう体験が あったので、今いろいろこう医療の道に入ってるっていうのがあるんですけど、大変でしたね。
その時はね、
その時は
必死でしたしね、大変でした ね、 確かにね。
でもその体験があるから、うん、カウンセリングの方へ導かれていったんですね。
そうですね、
うん、
聞いてあげたいっていう気持ちがすごく強くなりました。
うんそうですよね、うん、
まあ、なので微量ですけれども、ね、聞くだけしかできない時もありますし、
うん、
学生なのでね、
うん、
人生経験が浅いので、うん、まあ、年の功があるので私にはこんなこともあるよってね、
うんうん、
教えてあげることもできますね、うんうん、はい、
先生も今もう、ね、うん、まだお若いですもんね、
はい、
そうするとやっぱり先生のメンタルの部分のフォローもされていくっていう現状があるってことですよね。
そうですね、
うん、
先生方もね、学生さんにどうやって接したらいいかわからないとか、うん、やっぱり親御さんにも先生は接することが多いので、
うん、
こんな親御さんにはどうやって接すればいいんですかとかね、うん、そういった悩みもお伺いしてます、
うん、
はい、
やっぱり深い悲しみを知ってる格好だからこそ救えるその人たちがたくさんいるっていうのが今すごくよく分かりました。ありがとうございます、
はい、
一旦ちょっとね休憩を挟んで、その格好がね今後さらなる活動を、いろいろと計画されていると思うので、その辺をまた お聞きしていきたいなと思います。では一旦ちょっと休憩を挟みますね。メンタルセラピスト協会の、格好こと佐藤孝子さんとお送りしてますミノリーズです、いろんなね深い悲しみも乗り越えてのカウンセリング、アートセラピー等々を駆使して人の気持ちに寄り添うっていうお仕事をされている、格好ですけれども、今もねいろいろ活動されていると思うんですけど、放送の1月2月とかでイベントをがあったり定期開催をねされているようなものがありましたら、ぜひお聞かせください。
はい、
はい、
私趣味でですね、
うん、
グラスアートっていうのもやってるんですね、うんうん、これは、うん、ステンドグラスのように見える仕上がりが簡単にできるっていう手法なんですけれども、うん、これも私は大好きで、
うん、
とても色がメインになってくるものなので、
うん、
どんな風に色をねここに表現しようとかっていうのを考えながら貼ったりするのがすごく楽しいんですけども、
うんうん、
まあ、そちらのグラスアートはですね養成講座もやっておりまして、うん、大春町にあるところで養成講座を、
うん、
また1月も9日の日と23日、
うん、
であとは土曜日の日にも来られる方はそちらでも開催したりしてますね、
うん、
はい、あと新しいセラピーの手法としては、
うん、
エッセンシャルオイル、まあ、いわゆるアルマなんですけども、その効能を生かしてですね自分の感情を 解放するという、うん、リリースセラピーというものをやっております、
うんうん、
でその中から、感情を解放するためのもので、アートセラピーと絡ませたもので、うん、1月の24日と25日ですね、
うん、
そちらで、そうですね、心と書いて、あとあの香ると書いて、うん、ココカと読むんですけれども、うん、ココカアートヒーリングというものを立ち上げましたので、
うん、
そちらの方で嫌な感情とかそういったマイナスな感情を、
うん、
アートセラピーで表現して、
うん、
自分で理解して、
うん、
それを香りで、癒していく、うん、メルトするという言葉を使ってますけれども、
うん、
嫌な感情を溶かしてしまうという、そんな魔法のようなセラピーをちょっと考えてますというか、うん、
なるほど、
まあ、やります。
楽しみですね
、
はい、そろそろね、
はい、
盛り上がってるんですけど、
そうですね、
お別れの時間が近づいて来てましてですね、休憩3回入れましたかな。私だんだんわからんくなってきちゃう。ですね、はい、感想をお聞きしつつ、
はい、
これからっていうところの、
はい、
お話をもう一度。
はい、そうですね、これからもですね、いろいろな五感ですね、
うん、
五感を使ったセラピーになる内容を、企画したりすることも好きなので、
うん、
企画を立ててですね、私たちのようなこういう思いをですね共に分かち合える仲間をまた募集してます、
うん、
NPO の方で募集してます、
はい
はい、そしてもっと多くの方にやはりカウンセリングを気軽に受けていただける、そういった体制づくりですね、
うん、
そういったものを未病という考えがありますよね。その未病という考えを元にして進めていきたいなと思います。これは看護師であるミッキーとも共通の部分だと思いますけどね、
うん、
医学ではね軽いうちに表情異常ですね、体の異常とかを見つけて病気を予防するという考えでだったと思いますけれども、
はい、
そんな未病をですね、ミッキーの元であるラブ&スマイルですねそれを私もとっても共感していますので、
うん、
人のですね汚れのない笑顔ですね、
うん、
その裏には大きな愛があると思っているので、
うん、
これからもですねそういった未病を、
うん、
主とした考えで、
うん、
社会づくりにですね、
うん、
貢献していける NPO を作り上げていきたいと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます。どうでした、ゲスト出演。ごめんなさいね、私に来ち
ゃ、はい、いえいえ、
楽しみすぎちゃって
とってもいろんな思いが出てしまって、
うん、
すごくワクワクしながら、
うん、
話させていただいたのでとっても楽しかったです。
よかったです、ありがとうございます、うん、本日のゲスト、 NPO 法人メンタルセラピスト協会代表理事の括弧こと佐藤貴子さんをお招きして、はい、生き方あり方をお聞きしていきました。貴子さんの思いがリスナーの皆さんに届きますように。それからラブ&スマイルなね、
はい、
30分、私が勝手にラブ&スマイルな30分になってしまったんですけどリスナーの皆さんにとっても、ラブ&スマイルな30分となりましたでしょうか。2020年も心豊かに過ごせる1年となりますように、今ここから実りのある日々を過ごすきっかけになれたら幸いです。それではね、お別れのご挨拶、括弧も一緒にお願いできますか。
はい、
はい、本日もお楽しみ様でした。それではご一緒に、
また来週
お耳にかかりましょう。